四国リラジオ。
こんばんは、四国リラジオの大橋です。今回も四国リラジオ始めていきたいと思います。今回テーマですね、いつでも、やめられると、まあ、いうわけですね、まあ、ネガティブな話というよりも、ポジティブにですね、やめるという話をねしていきたいと思います。まあ、辞めると言ってもですね、まあ、卒業みたいな感覚ですか。要は何かを辞めるということは何かを始めるということで、辞める部分にフォーカスを当てると何か終わる感じですが、始めるという部分にフォーカスを当てるとポジティブ、まあそんな話をですね少しだけしていきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、四国リラジオの大橋です。今回ですね、まあ、いつでも辞められるですね、いつ辞めてもいいのだというところで、話をしていきたいと思います。ですね、あるですね、まあ、ブログというかですね、まあ、書いてたんですけど、メインのねブログではないんですが、まあ、それをですね今日はもう書かないですが、まあ、辞めましたと。で、辞める辞めないっていうのは、まあ、リスナーのね、あなたがどうかって、リスナーのあなたがですね、僕の、ブログを見ててどうこうっていう、まあ、言えるね、立場じゃないというか、まあそれはあなたの勝手でしょみたいな感じになると思うんで、まあ僕の勝手でやってるんですけど、まあ、いわゆる自主活動、自主企画みたいなやつで、クライアントワークでも何でもないんですが、そういうのってなんかあるわけじゃないですか。まあ SNS をやるとか、そうじゃなくてもなんかイベントをね定期的にやるとか、コミュニティでもいいんですけどね。で、そういう中で、自主的にやってるものって継続が難しかったりとかってあったりしますよね。で、今回ですね、継続が難しいということはなくてですね、何年やってたの？2年ちょっとやってましたけど、まあこのポッドキャストみたいな感じで、まあちょうど、同じ時期にやり始めたんじゃないかな。そうですね、同じ時期にやり始めましたね。そうですね、ポッドキャストは残り、ブログは消えたという感じですけど、まあ2年ってね、どう評価するかは人によるかもしれません。10年やって1年前だよっていう人もいると思うんでで3日で終わるよっていう人もいたら、 2年ってすごいねってなりますよね。リスナーのあなたとしてはどうでしょうか。ブログを書くというのを、あれな、毎日一応平日だけね、平日毎日やってたらっていう、やることはできますかみたいな。で、まあ褒めてほしいということはないんですが、まあ僕自身はですね、まあよくやったんじゃないかなっていうことと、そのですね、まあ飽きというかですね、単純にじゃあその力を、まあ別のところにね、それこそ自分のブログの方ですね、四国リブログとかに書いた方がいいし、その書くパワーをもうちょっと違うところに使っていってもいいよねとかね、そんな風に思いました。別になんか嫌になった、でですね、嫌になったとかっていうのはないんですよね。そうだから嫌になるっていう感覚ってが、まあ、強いて言うなら飽きるぐらいですけど、飽きるもなんか嫌になったというよりも、あ、なんかもう違うかなっていう、そういう感じですよね。だからその違うかなってめちゃくちゃ大事で、違和感ってやつですけど、その違うかなを抱えていてですね、うまくいった試しが僕の中で全くなくて、あります、そういうのね、違うかなっていう。で、多分それは違うかなでうまくいった例を挙げたとしても、まあね、そのまあリスナーのあなたと僕は違うので、なんともってことですし、まあ僕の感覚もね、リスナーのあなたと違うので、違うかなぐらいはあると思いますが、まあしょうがないよねって感じです。で、自分の感覚をですね、信じられるかどうかっていうところでいくと、別に僕は絶対だと思ってないし、間違えてばっかりですけど、まあ、少なくとも、まあ、自分が嫌なことをやり続けるっていうのを、ね、ド M な人でもないんで、いや、まあ、ド M で、M 系の人でも嫌ですよね、とか思ったりしますけど、まあ、それは置いといて、まあ、自分で区切りをつけていこうよねっていう話でもあります。で、いつ辞められる、いつでも辞められるっていうのは、これ捉え方によるんで、すごく難しいところで。あるんですけど、 まあ、例えばブログを継続していかなきゃいけないっていうのは別に誰かが言ってるわけでもないし、誰かが言ったから僕がやってるわけでもないし、僕の中でルールがあってそれやらないと、僕としてアイデンティティがなくなるとかね、そういう類でもないわけですよね。というか別にブログっていう書くこと自体やめたいとかね、そういうことではないし、 やりますしね他でね、一部それをねなくすっていうか、やめるっていうだけなんで、そのすごいこう影響を与えるとかないんですけど、なんかそのいつでもやめられるっていう感覚って、いつ始めてもいいし、いつやめてもいいっていう、その対等というかですね、別に自分に対して自分のその活動が、なんて言うんだろう、 やってもいいですよ、やめてもいいですよみたいな状況なわけですよね。これを自主的というふうに僕は、感じてます。自発的とかね。ってことは自発的にやれるってことは自発的にやめてもいいですし、自主的にやめてもいいですよっていうことだと思うんですけど、まあどうも世の中的にはですね、その始めるってことに対してはポジティブだけど、終わることにはすごくネガティブみたいな感覚は、まあ、強いですよね。で、慣れてないとその終わるからもう終わりみたいになって、次のね始めるっていうことに対しての方に、まあ、あまり目が向かないというか、あ、なんか始めていくんだねっていうポジティブな方向に、まあ、ならない感じもします。一方で何かを始めずにただやめていくってことで、やめてやめてやめてってことで、こう選択肢をこう、選択肢っていうのはちょっと違うんですけど、やることをこうやめていくじゃないですか。で、あの集中ってありますよね。やることを減らして集中する。まあなんかそういうのもあれば時もあるんでしょう。で、あと逆でね、いろいろやってた方がいい時もあるんでしょうみたいな。なんかそういうのってありませんか。なんか時期によってね。今これは集中した方がいいとか、で、人によってはそのいろいろ並行してやれませんよとかいう人もいるし、なんていろいろ並行しとかないとねダメだっていう人もいると思いますが、まあ僕がどの類になるかもう正直よく分かってないですけど、もう分析がめんどくさいっていう感じで思考放棄してますけど、まあまあそんな感じで、とりあえず、やめますよっていう感じでやめて、その何て言うんですか、あの、まあ、そこまではないですけど、会社員やってた人が会社辞めて明日何しようみたいな、そんな感じなんじゃないですか。で、1ヶ月も経たなくていいかな、2週間3週間ぐらいですか。で、まあ何もしないことに飽きるとかもあるんで、なんかやりたくなってくるんで、まあ充電ってことですね。疲れたから休むみたいなのは非常に重要なことかなと思います。はい。で、そういうふうにですね、あの結局、まあ、習慣化してたんで、そういうルーチンじゃないですか。で、変えていくというところもあると思ってて、まあ、例えば僕がこのポッドキャストをやめると、また違う感じになるよなってことで、で、ポッドキャスト仮にやめたら、まあ、ポッドキャスト今のところやめるつもりないですけど、その、何て言うんですか、変化するじゃないですか。要は自分のなんか、栄養素じゃないんだけど、ルーチン変えるから、その、ああ、やってたよなっていうのを、変えていくと、つまりどこかで話すとか何かやらないと、多分僕の中ではどこかでバランスが取れなくなるんで、またどこかで話し始めるだけなんですよね。まあ新しいまたポッドキャスト番組やるとかもあるんでしょうし、そのあたりなのかなと感覚的には思ってます。だからブログだったら書いているっていう、何かその抽象度を高めていくと書くとか何か動作に伝わってつながっていて、それをまあある程度自分の中で成分としてやらないと、まあおかしくなるっていうことなんでしょうね。そうです、本当にその通りです。はい。なんで、まあ別にポッドキャストをやらなきゃいけないっていう意味ではなく、どこかで誰かに話をしたり誰かに何かを伝えるっていうことを、まあ原始的というかね、なんかやっていることが大事なんでしょうね。だから別に発信とかをしていなくても、まあ、フィジカルで誰かにねすごい話をしてたりとか、まあ、イベントをね、ローカル、全然知られずにこっそりやる。こっそりっていうのはちょっとよくないな。別に発信しなければやってたりすれば、そこで満ち足りてるわけですよね。まあ、例えば YouTube やって満ち足りてるとか。だから、いろいろな手段はあるわけで、でも、発信するっていうことがあった時に、まあ、各、ね、発信、音声で話すとか、まあ、いろいろやり方がありますから、そういうのね、バランスって、結局は具体的に何をやるかっていうよりも、自分の中でね 具体的にポッドキャストやるとか YouTube やるとかすごくどうでもよくて、僕の中ですよ、ブログやるとかね、それをやる手前のところで何をしたいんですかっていうね、書きたいのか話したいのか伝えたいのかっていう、そのホワイの部分ですよね。なんでやってんだろうねっていう。でしかもそれも自分でやっているだけなので、いつでも主導権は、まあ、ある種自分なんですよね。でそうやって言うと、なんていうんだろうな、趣味みたいな話で、なんていうんだろう、いつでも、自分が辞めたい時に辞めるし、誰かに対して責任があるわけじゃないみたいなね。まあ責任はないですよね、別にね、うん。でそういう意味では趣味って言われても、まあ、仕方ない部分はあるとは思いますけど、なんか 誰かを不快にさせるとかね、誰かを攻撃するとかっていうのはまあしていないつもりですが、でなんかね攻撃されたみたいな、のって、まあ、ぶっちゃけそんなんやろうと思えばいくらでもできるじゃないですかね、今ってね、なんかそういうのはまあ壊せばありますけど、まあまあまあ、そうですね。で、辞めていくと、いつでも辞めますよねって話ですよね。で継続の話も一応しとくと、なんかそういうふうに、まあそもそも、まあ大橋さんと、いや私はそうやって続けられないですよねっていう人もいらっしゃるかもしれませんけど、まあなんか別に続けないとダメっていうわけでもないですからね。別になんか やり続けろっていうふうに僕が言ってると思われてたら、ちょっと申し訳ないですけど、その主張を別にしたいわけじゃ全然なくて、あの自分の感覚では別にそれをやり続けたいからやっているんじゃなくて、いいですか、これ結構ポイントだと思ってて、続けたいからやってるわけじゃないんです。やってたら続いてるってことなんで、そのやりたいっていうその最初の初動だし、その初動というかその毎回それやるっていうのがもうめんどくさいな、やりたくないなっていうこと、がまあ頻度がね、たまにあってもいいと思うんですけど、今日書きたくないなとか今日喋りたくない、そのまあ疲れたとかは知らないですよ、なんか他で疲れてたからやりたくないとかはもう目休んでください。でそういう時に、あもう別にそのなんだろう、続けなくていいとか、それやらないことでなんかもういろいろ失われる気がするみたいなのあるじゃないですか、それはやった方がいいと思う。そういう感覚、つまりそれって感覚が入りません、その自分のこれはなんか確かに大変だけどやっておいた方がいいなみたいなやつってあるじゃないですか。でただ大変だよねっていうやつってもうやらなくないですか、もう辛くないですか。だからそのなんかだ、まあ確かに誰かにとか人からとかどうでもよくて、自分がどうかっていうのをだけはやっぱり、消しちゃいけないような気がしますよね。そこを消してしまったらもうなんていうんですか、もう誰かに指示された通りにやってくださいって言って終わりじゃないですか、話としてね。それはちょっとしんどいなっていう話でもありますね。でまあ自分がですね、そうやって何かをやめることで、もしくは自主的に何かを続けられる状況の時に、別に自分が続けなくてもいいよねっていうふうにこう、まあ、まさに振り返りってことでもありますけど、そんな都度都度振り返らなくてもいいんだけど、いやもうやめたいっすって時に、もういいっすって時に、まあ、やめるというのは、まあ、僕は非常に大事なことなんじゃないかなと思います。でこういう時によくあるのは、やめることで何か違うことが始まったり、何か入ってくるってことが、まあ、よくあります。まあ、って言っても何も入ってないこともあるんですけどねそこはまあ期待せずに、大いにその現状をこう整理したりとか、なんて言うんだろう、まあまあそのなんて言うんだ、さっきねちょっと話しましたけど、いつでもやめられるっていうことを、まあ、ある種やっている感覚だ、いつでもやめられるわけですよ。で別にそのなんかやめるぞって誰を自分に対してね、誰かをとかもそうですけど、脅してるわけでも全然なくてね、そういう意味じゃなくて、あの別にゼロベースで始めてってるからなくてもいいというか、まあ例えば分かんないですけど、事業とか会社でもいいですけど、なんか成長させていくじゃないですか。そうするとそれに対してしがみついちゃうみたいな、まあ金融資産とかでもいいですよね。なんか自分でお金貯めたから、自分で資産作ったから、それをねしがみつくという言い方は良くないですけど、守らなきゃいけないみたいになるけど、別にそんないらないんじゃないって言われたらもう話終わりません。だからその何かに固執するってことを否定するわけでもなく、欲が出ることをね否定するわけでも全然ないんですけど、もともとなかったのにそれに対してでしがみつくってちょっと面白くないですか、それぐらいの感じです。で しがみついて、いやしがみついてこれ大事ですよ、守るの大事で、そこはいいんですけど、なんていうんだろう、その思考ですね、考え方ですよね。しがみついて、それであれ今まではやれてたのにやらなくなったなっていう方が怖いかなと僕は思います。2段階ですね。その何か自分が生み出したものにしがみつく、で自分で守る、大事にする、全然いいと思うんですよ。でもそれによって、それを守ることによって自分が今までやれたこととか やろうとしてたことが変わるってことです。まあ、例えば今回で言えばブログを続けてきたから、それをやめることは、まあ、悪とは言いませんがダメなのだと。でこれはこれが大事なのは、誰かから言われたとかね、そういう話は全然なくて、僕の中で勝手に考えてるだけなんで、僕の中の思考の話なんですね。でそこでぐるぐる回すことはなくて、じゃあ別に誰かから言われたわけでもないし、そのなんかやめると思えばやめるって、その超自己わがまま裁量みたいなのがあって、それに対して、なんかあなたは無責任だみたいなね、ことを言われたことないですけど、そんなね、あさっての話が、あったとしても、まあ、知らんからで終わるじゃないですか。知りませんよそんなのってなるんで、で僕の中でもまあなんだろうな、その根拠を言えばそういうふうになるんだけど、その、続けてね来て、まあちょっとこれぐらいでいいかなっていう、その感覚ですね、本当に感覚で。で実際になんかこうね、やろうとしてたことってことで、たまにないですか、まあリスナーの方があるかは分かりませんけど、ちょっと問いかけとして、なんでこれ自分やってんだろうなみたいなやつですよね、っていうのがたまたまそのブログですね、ブログ全般じゃなくて、そのやってるブログにあって、あもういいかなみたいな、そういうのです。でもこれって最初にいきなり出たわけじゃなくて、なんでやってんだろうねっていう時に、なんていうの、その言えないってやつですね。今ちょうどですね、ベイビーステップっていうですね、スポーツスポコンみたいなやつですけどね、テニス漫画っていうのがあって、ちょっと前の作品なんですけど、またっていうか一回読んだんですけど、読み返してまして、でそれやっぱ面白いなっていう時に、まああんまり言うとね、ネタバレになっちゃうんでっていうのもありますけど、まあまあまあまあ見ているね、内容をね内容を言ってるわけじゃないと思うんで、一部ですけど、まあその主人公がですね、その楽しいのかどうかみたいなね、フレーズを、主人公の友達か、友達が言うんですよね、主人公に対してね。でそれってまあまあ重要なフレーズだと僕は思ってるんですけど、楽しくない、自分がそのまあ何でもいいですよ、仕事でもいいですし、人生ですか、どっちかっていうと、テニス楽しいのかっていうことですけど、勉強楽しいのかと、何でもいいですけど、その楽しいのかどうかってめちゃくちゃ大事だと僕は思ったんで、それに引っかかったんですけど、楽しいことをやってる人って、まあ楽しくないことをやってる人って、まあどちらでもいいですけど、楽しいか楽しくないかってことをどちらでもいいけど、やってる時に楽しかったらやると思うんですよねって思って。ってるんですけど、ここが壊れてたらもう知らないですね。楽しくないけどやるっていうような感覚、楽しいからやる、楽しくないからやらない、楽しい何でもいいですよ、とりあえず楽しい楽しくないに関わらずやるんだけど、なんかやってることが今あるじゃないですか、なんかでそれに対して考えるわけですね。それ楽しいのか楽しくないのかっていう時に、分かります？リスナーのあなたもぜひ考えていただきたいですが、それ楽しいのかな、例えば僕だったらブログ書いてて、それ楽しいのかなって、楽しいのかって、自問自答みたいな感じになりますよね。で、まあ、正直それが楽しいのかどうかって、まあ、よく分かんないんじゃないかな。散々ね、楽しいかどうかが大事ってで偉そうに言ってますけど、僕も分かんないと思います。で感覚に近いんですよね。体がそれこそ血流みたいな話だと、興奮するとこう血流が良くなるというかね、血の巡りが良くなって、で今喋りだったら興奮するとこうなんか話すスピードが上がり、ボリュームが上がりね、お酒飲むの場ってそんな感じじゃないですか、ボリュームの声量とかどんどん上がってってみたいになるじゃないですか。それという感じのメカニズムで説明しなかったら、何が決めるんですかっていうね。そんな楽しそうじゃないけど、楽しいですよっていうふうにボソッと言う人もいるじゃないですか。 だけどモラスが正しいっていう人もいるじゃないですか。だからいろんな楽しさがあっていいなって思う中で、じゃあブログ書いてて別にやってきたけど、じゃあこれ楽しいのかなって言われた時に結構困りません？で仕事とかでもいいですし、じゃあその仕事作って楽しいんですかとか、アイデア作って出して楽しいんですかって言われた時に、いやまあ楽しいなとは思いますよね思いますよね、うん、でも思うんだけど、じゃあそれを続けなきゃいけないのかって言われた時に、あの僕の場合はあのなんだろうな、まあ、天の弱とも思わないですけど、まあ、天の弱なのかな、分かんないですけどね、続けろって言われたらなんか続けたくなくなるっていうの分かります、うん、だからなんか人からなんか言われるのが、まあ、ものすごく好きじゃないんだろうなっていうことは思いました。うん、それはね思いました。特に勝手になんか言う人が、ものすごく苦手かなっていうね気もします。はい、どういう人だよねっていうラベリングぐらいはね全然いいんですけど、なんかこれをやった方がいいみたいなのって結構ね僕苦手なんだなっていうふうに思ったりします。うん、自分で取り込んでなんかやるっていうのはいいんだけど、その取り込むことをさせないというかね、とりあえずやっときなさいっていうのってもういいじゃないですかってなりません？いやまずとりあえずやっといてなんかいいこともあるからそれはいいんだけど、なんか損得だけじゃないじゃないですか、っていうのがあります。でそこで一つだけ思い出したのが、あの人の紹介の仕方っていうシーンで、例えば僕と誰かがいて、その A さんって紹介するなんか A さん別に紹介するのは全然いいですよ、紹介するのいいんだけど、その A さんと絶対気が合うからみたいな人ってたまにいますよね。ってかどうですか、いますか、そういう方。もしかしたらあなたがやってますかやってたらちょっと直接ね、あの否定みたいになっちゃうんで申し訳ないですけど、まあ、僕は全然おすすめしないっていう意味で、ごめんなさい、悪い事例として挙げるんですけど、あの要は自分が、ごめんなさい、僕と A さんっていう人がまた会ってないけど、なんだろう、その方が、まあ、C さんでも何でもいいんですけど、その方が A さんと、まあ、僕はじゃあ多分会うからあの話しないよみたいな、そういう感じで、これこのシーンって結構何度かあるんですけど、僕なんかうまくいった試しがないんですよね。わかります、この感じ。分かってたらうんうんってうなずいてもらえればいいんですけど、分からなかったらごめんなさい。でこれなんてかっていうと、そのバイアスというか、そのなんていうの、それはあなたの期待値じゃないですか、うん、いや別にそういう意味で言ってんのはいいですよね。あの要は私だから僕と A さんがうまくいって話が合うってことをあの期待したいから、あの期待してるよっていう、なんかその気持ちを表明してるっていうんですか、気持ちを伝えてるんだ、私はあなたがうまくいくことを期待してるんだ。でもそれだったらそのなんか英語っぽくじゃないんだけど、うまくいくことを期待してるよっていうぐらいでよくないですか、多分ね。でもそういう言いまして日本人の人ってあんましなくないですか、してます？そんな人あんま会ってやったことなくて、たまたまそうなのかもしれないですよね。で、じゃあそうじゃなくてっていう人はそんなことは言わなくて、じゃあちょっとじゃあセッティングしときますねって、そういう感じでやって、で実際にセッティングしてどうかっていうだけなんで、であとはその人がどこまで仲介っていうか入るかで、そのなんていうんだろう、行動で示すって感じですよね、うん、口とかどうでもよくてその場合って、まあここのあたりは文化とかね、なんか慣習もあるんでしょうね。口で別に言うのを別に否定してるわけじゃないですけど、そのなんか絶対うまく合うよみたいな人がそこに介在してうまくいくようにしてくれる感覚はないわけです。してくれるっていうとすごい待ってるみたいな感じですけど、その言うほどやらないって感じですかね、言ってること。わかります？でもっとそのまあやらしいね深読みかもしれないけど、言ってしまうと多分その人が誰かをつなげたいと、もしくはそのつなげることでつなげたっていう感覚で気持ちよくなりたいみたいな、まあそのつなぎことができるから自分の使命はつなぐ人をつなぐことですっていう人がいて、まあ、そういうことやってる人もいると思うんですけど、でもそれはあのつながることがあったとしても別にそれはね、その人がつなげたっていうなんかなんていうんですか、スキルというよりもね、あの合う合わないはもうしょうがないじゃないですか。そうそうそう、だから自分とその A さんっていうのが、まあ、A さんに全然罪はないんですけど、なんかコマみたいな感じで何ですか、まあ、食材って言ったら失礼ですけど、人間なんですよ、わかります？人間なんだって 感覚わかりますかね。ここだけは、ここだけ伝わってくれたら嬉しいです。別に愚痴ではないですけど、なんか自分は、将棋の駒じゃないけど、ね、会社の歯車でもないんだけど、別に意思持ってるわけじゃないですか。アイス食べたい時もあれば、ね、お腹冷えてて、ね、痛かったら食べたくないじゃないですかね。わかります？で、お腹減ってたら食べたいけど、お腹、ね、いっぱいだと食べたくないじゃないですか。でブログの話じゃないけど、今日はすごい書きたい気分だけど、そのなんかいろいろ書いてたらもう飽きて嫌になりません、まあ、そういうのに近いかもしれないですね。ちょっと書きすぎたみたいな、ね、まあでもそれをだけ別に書いても別に書くしね、喋っても喋り続けますけどアイデア出し続けますけどね、企画し続けますけどね、多分続けたいんじゃなくてね、続けているだけなんで、あの状態を定義してるだけで、そのこうしたいからっていう意図はそこまでないんですよね。まあやってた方がいいかなぐらいの感じで、生きてる感じがします。はい、まあミッションとかビジョンとかいいんだけど、なんかいつもなんかしっくりこないなっていう、感じがしますよね。なんでかっていうと、別にその社会がどうって僕は言ってるんですけど、なんか政治家みたいになるじゃないですか、このなんか。あと起業家とかね、あと社会起業家もそうです、活動家みたいな。いや、もちろん社会として課題があって、社会課題があって解決していくとか全然素晴らしいことですし、それは全然否定することはないんですけど、じゃあ自分がやりたいかとか、自分はそこまで掲げてなんかやりたいかってことに対して言った時に、別にそのね、自分を自虐的とかとか、低く自己否定するつもりは全くないんですけど、思わなかったらやらなくていいじゃないですか。っていうのは、なんだっけ、大学生ぐらいにも全然感じてまして、社会起業家の人見た時に、なんかキラキラするっていうよりも、その何て言うの、基礎体温じゃないけど、基礎熱量みたいなのがあると思うんですよ。基礎カロリーじゃないけど、がもしか高いか、そこは全然変わらないんだけど、そこにリソースを持っていける、自己裁量配分パラメーターがあるみたいな感じがします。これはですね、多分僕に関してもそういうふうに思う人いるんじゃないかと。なんでそんなやれるんですかっていう人って多分いらっしゃると思うんですよね。かなり、なんでそんな話せるんですか、なんでそんな書き続けるんですか、なんでね、アイデア出し続けるんですかっていう思ったことはあります？リザーのあなたね、わかんないですけど至極にフリークの人は思うかもしれませんけど、いや、なんかそういうのありますよね。だからそれが個性だって言われたら個性だし、まあ別にやり続ける人、別に他にもいるから別に大したことないよねっていうのもあるかもしれませんし、もうまあまあまあそういうのももう比較めんどくさいなって僕思っちゃってるんで、しないですけど、だからじゃあ自分がのやり方で全ていいんだなんてもう思ってないですよ、本当にね。思ってないです。でそういうのってどんどんこう、なんていうか、引き算じゃないけど、デザインじゃないですけどね、引き算してった時に何残るんだろうなっていう時に、まあ割となんか本当に基礎動作しか残らない。これね、前話したような気がしますけど、基礎というか自分が普段やってたり、こういう風にしていきたいなみたいなものしか残らないかなって思います。まあそのご機嫌社会とかもそうなんですけど、もっと手前のところでいくと、あ、なんか今日一日楽しかったよねみたいなね、本当にそこですよね。とか、まあやっていた仕事とか、まあ本当、なんかあるじゃないですか、なんかちょっと大変だったけど、まあその鬱とかね、ブラックとかはちょっとダメですよ。だけどそうじゃなくて、ちょっと追い込みでやったけど、なんか良かったよねみたいな、その、わかります？ちょっとなんか微妙な感じだったけど、やれて良かったよねみたいな、その後の高揚感みたいなの残る感じとか、その楽しいとか嬉しいとか幸せみたいなって、なんかめちゃくちゃいろんなものないですか。突き詰めてったらそんなパターンないかもしれないですけど、まあそれを感じてもらえる、もしくは感じられる社会の方がいいなとは思います。ただそのために、なんだっけ、そのなんか掲げてね、ミッションビジョン掲げてやるっていうのは、まあダメじゃないけど、まあほどほどかなっていうふうには思ったりしますよね。なんか一人歩きしがちですし、一人歩きしてた時の回収って大変ですよね。別に回収しなくてもいいんですけどね。そうだから、まあやれることって小さいことでいいし、それを誰かにね、影響を一人でも与えてることだけでももう素晴らしいっていうぐらいで、まあいいんじゃないかなっていう感じはしました。ですみません、脱線しましたね。で さっき言ってたその何でしたっけ、A さんでなんかね、そのなんで行動で示すってことをね話で社会の方に話がどんどんそれていきましたけど、そんななんかね大層なことを掲げてなんかやらないみたいなのってプレッシャーじゃないですか。でこれがプレッシャーじゃないんですよと、焦りとかねなくて、自分はこれを掲げて、ね、これやりたいんですっていうのを、ね、出して、それが別に特に何だろう、その違和感なくしれっと、自然に自分の中で何だろう、その歯を磨くかのようにね自然にできるんだったら、もうそれはそれでいいんじゃないかなと思います。うん、別に偉そうな感じになったらごめんなさい。だけどそうじゃなくて違和感が残って、なんか社会がこれにしたい、ビジョンだビジョンだって言って私はこう生きるんだっていうのが、しっくりこない人の方が僕は多いんじゃないかなって僕は勝手に思ってて、それって無理してないですかっていう、肩の力ね、肩揉めましょうかっていうねいや別にも揉めないですけど、なんかバーチャルで、ね、こう今肩揉んでる感じで、自分の肩自分揉んでみて、肩硬いなみたいなね、力入ってません、深呼吸しますみたいな感じで癒し系ラジオとかにしちゃいますか。まあまあ冗談、それは冗談ですけど、なんかその力入っちゃってて出せないっていうか、やれきれてないっていうか、なんか違うなっていう思いながらやるっていうの、僕はですね、なんか微妙だなと思いながらやることももちろんあるんですけど、それはどちらかというと研究とか探索とか、なんだろうな、その試行錯誤の一つの中でやってるだけであって、その自分はやりたいこととかっていうところでのなんか違うなっていうのは、やっぱ違うなと思いますから、やらないですよそういうの。だからそう難しいですよね、これはやるやらないとかっていうのを一個一個、まあ判断はもちろんしなきゃいけないし、とはいえもうめんどくさくなって疲れたらやらないじゃないですか。じゃあ疲れてない時にすごい健康でもうすごく気合が充実してて、もうなんかすごいやり気にあふれてる時にっていうのがね来るかどうかで、そういうのが感じてる人がどこまでいるか分かんないんだけど、何やりますって結構ね大変というかね、決められますっていうところで、まあ僕って別にそういうね、あの弱さではないですけど、なんか別にそこに決めきってなんかこれだっていうのってなんかあんま向いてないなっていう感じはねしてますねそんなの聞かされてもどうしようって思うかもしれないですけど、ギャップはあるんでしょうね。そういや、なんかこうやってやってますよ、こうですって言って、仕事クリエイターですとかって言ってると、なんかもうバシバシってやってる感じはないですよそれないですけど、とりあえずそういう風にですね、まあ、ゆるゆるっと生きていきたいですよね。なんかそのね、社会がねその効率化とかね、まあ、AI の話もそうですけど、別にそのなんか効率化したいとか、なんかね生産性がとかっていうのは別にいいし、別にやるっていうのもあるし、それも全然嫌いじゃないですけど、なんだろうねって思いません？なんか僕は割と虚しくなるというか、まあ前も話しましたけど、そのね AI に書かせてたらなんか腹立ってきたっていうか思うんですけど、腹立ちませんかっていうのは問いかけたいですね。自分が多分AI に対して腹立つのも、自分がやってることに対してなんかケチをつけてくるとかっていうことに対するとまあ腹が立つんでしょうね。だからこれは全然他の人のパターンもあって、他人ですよ、全然知らない人がなんか自分でそういう頑張りましたとかやってるかとかに対してケチをつけようと思ったことも全然ないし、いいんじゃないって、そのレベルとかも知らないですよ全然ね。でそれが人に危害加えてたら全然違うんですけど、いいんじゃないと思うんですけど、それを攻撃してる人いるじゃないですか。なんか例えば何だろうな、そのなんかあんまりねうまくない絵があって、それをそんな出すなっていう人いません？いやなんで攻撃するんだろうなって感じです。そうだから僕もね別にそのアプリとかゲームとか作ってますけど、攻撃されてはないですけど、まあそもそも見られてないっていうのはありますけど、そういうので攻撃してくる人ってまあいるんだろうなっていうね、ちょっとやばいっすよねそういう人ね。なんかまあなんかいろいろねなんかやられてるのかな、ちょっとよくわかんない。 でもそういうのってなんか思うんですけど、その人がっていうのもありますけど、その人も被害者みたいなのがあって、多分ね、分析としてね、なんか自分がやられて自分もやったら攻撃されたから誰か攻撃してやろうっていう、そのなんかすっげえそのまああんまりね、格好良くないですよね、心理とか思考パターンになっちゃったのかなとか思ったりしてます。まあちょっと脱線気味になるんで、今回はこれぐらいにして、締めるとして、今回ですね、まあ要はなんかやめてもいいよねっていう話でした。まあ肩の力抜いて聞いてもらえたかもしれないです、今回特にね、いつもゆるゆるですけど、でいつやめてもいいっていうか、自主企画とか自分でやってることだったら別にね、例えばゴールをなんか掲げるじゃないですか、なんかねやって、いや全然いいんだけど、なんでそれやってんだろうねっていうのに答えられますっていうね、やり続けなきゃいけないからっていうふうに言う人いると思うんですけど、え、なんでそれやり続けるのって言われた時に、え、なんででしょうねってなりません？僕はなると思ってて、特に個人ですよね、会社とかでも怪しいですけど、その人個人もしくはあなた自身ですよ、で僕自身も問われてると思ってて、なんで、まあなんで生きるんですかはちょっとあの激しすぎるからやめといて、じゃあなんでその仕事するんですか、なんでそのプロジェクト、なんで活動するんですか、なんでボランティアするんですか、なんでそれやるんですかって子供みたいに聞いてねくださいと、自分に問いかけてもらって、なんでなんでなんでっていうね、チャット GPT とか使ってですね、なんでなんでって聞くようにさせてくださいね、できますからね、質問してくださいって言われてやってくれますから。でなんでって言った時に答えられますっていう時に、多分その理屈とかってまあ正直どうでもよくて、楽しいから面白いから好きだからっていうのは、なんかもっともらしいじゃないですか、感覚として。でも感覚だから別に論理じゃないんですよね、いや面白いと思ったからやってるんですけど、な文句あるんですかっていう、あごめんなさいみたいな。で僕もその話で、じゃあ誰かがなんかやってる時に、あ それが面白いんだ、わからんなっていうのってめちゃくちゃあるわけですよ、言ってないだけですよそんなのね。だけど、あ別にじゃあ、やってるんだ、いいっすねって言ってるだけで、別に本当にその人のやつを、いや分からん、私に分かるように説明しろとか、私が面白いと思うように言えとかっていうの、おかしくないですか？おかしいですよね。ね、絶対それはおかしい類だと思うんですけど、指導をしてるとかね、教育してたら全然立場は別ですけど、あ、ごめんなさい、違いますけど。だからその人が面白いとかっていうことは、非常に大切なことなんじゃないか、楽しいと思えることは非常に大切なことなんじゃないのかっても言えるわけですよね。なんかいい感じにまとめになりましたね。で、楽しさの一部がある1ミリ、1ミクロン、1マイクロミリメートル、1ナノメートル、わかりませんが、10億分の1。それがあるならば、大事にした方がいいんじゃないかなぐらいです。だけど、その楽しさの雫というか、まあ、かけ集めてもなんかあんまりだったら、まあ、やらなくていいんじゃないかなっていうふうに思います。で、少なくとも、リスナーのあなたが特に、やっぱリスナーのあなたが特にでもないですけど、一つお伝えしたいというか言いたいのは、その、始めるということはやめられるっていうのですよねっていうことだし、やめられるってこと、やめることができるってことは、始められるってことですよね。で、その始まりとやめるっていうのが、まあ、いろいろあっていいんじゃないかなっていうぐらいです。まあ少なくともやめていいよっていうことと、別に始めたかったら始めていいよっていう、そうそのフラットな感じがですね、伝わるといいんじゃないかなと思います。そうすることで、続けなきゃいけないみたいなので、圧がかかって、ああ、なんかやらなきゃなっていうのが、いい風に、やらなきゃなんか、やりたいことなんだけど、やれてないですよ、それをやるんですよぐらいの話だったらいいんですけど、やりたくないんだけどやらなきゃいけないなっていうのは、まあやめた方がいいですね。で、まあやめるっていうともう終わるって感じになりますけど、 SNS やめるとかもいいですけど、休憩するっていうのはありますよね、お休みする、で、まあよくありますけど、お休みして、休憩して戻ってね、充電して戻ってくる可能性もありますが、で休むってことはもう続けられなくて、パワーが充電し、それに対してできなかったりすることもありますけどね。あります。だからそういう時はもうしょうがないかなと思います。というわけで、まあ、いつでもやめられるって話をしましたけど、とりあえず、なんかね、 休んでないなとかいう人は休みましょう、うん、休んでその気力の充実のやつですね、あなんかやりたいなってこれやりたいなって思うものをぜひ、出会うことを楽しみにしながらいろいろやられるとよくて、でそのいろいろやられるっていうかやるときに続けようとかなんかあんまりそういうこと考えすぎずに、その楽しいなとか面白いなっていうその感覚っていうのをね、を感じていただきたいです。でそれは人によって違いますけどね、だけどその感覚は多分誰にでもあると思ってて、僕はですよ、その感覚をあまり殺しすぎて効率だとか役に立つとか儲かるとか得するとかばっかり考えてると、もう本当に頭がおかしくなる。これは本当に頭がおかしいって意味です、うん、つまんないですね。ロボみたいになるし合理的になるし、うん、でそれでそうそう、そのベイビーステップっていう伝説漫画で言うのはそれで面白いのっていう、そう、うん、ことになるんですよねって僕は思います、うん、これは僕の解釈です、うん、楽しいってことに対してそこまで、なんか言えないですよ、大川さんみたいに言えないですよっていう人もいると思うんですけど、楽しさってでもそういう時に本当に大事だと思うんですよね。本当に大事だと思います、本当に、はい、はい、楽しいことを 100% 心から楽しいことをするっていうことをやれとは全く言わないんですけど、その楽しさを感じてないな、日々今日一日、振り返ってみて楽しさを1ミリも感じなかったら、そのね、言語ができないとか、あったけど思い出せないとかもね、いや実際にあるんだけどやってて楽しいんですよねっていうので言えないですとかでもはいいと思います。だけど振り返った時に何もなくて、あなんでやってんだろうねっていうレベルだったらちょっと重症だかなと思います、うん、それぐらい楽しいことって、ね、ものすごいことなんだなと、改めてね話してて思いました、なんであなたが面白い楽しいことをまあぜひやってください。それがですね、仕事作りとか仕送りになるかっていうのは後付けでいいので、後なんですね、後、うん、アイデア出しでもそうですけど、アイデアを出してそれがどうこうするのは後なんで、一回楽しいことやって後で論理的に言うっていうのが一番いいと思います。だから論理とかロジックとかね、合理を否定、全部否定してるわけじゃないですからね、バランスが悪すぎるって話ですね。社会的にそっちに寄りすぎてて、感覚感性ですね、もっと入れましょうよね、入れてった方がいいんじゃないかなっていう話となります。これぐらいにしましょう。はい、今回は以上となります。四国里ラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。